優しいご飯。
美味しい食べ物は人を元気にします。美味しいものを美味しい季節に食べたいですよね。このコーナー優しいご飯では毎回季節にぴったりの食に関する話題をお届けしています。さあ5週目の今日はスペシャルゲストバージョンです。今日のゲストはこの方です。
おはようございます。天野製茶園の天野博です。
はい、天野さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もう晦日の忙しい時にすんません。
いや大丈夫です。一番空いてるので
一番空いてる、
はい、助かりました。
お茶屋さんというのは今の時期はどうなんですか、忙しかったですか。
いやもうあのお茶の木自体は今休眠中なので、
はい、
あの畑の仕事ないんですよね。ただやっぱりあのうち葉っぱ売ったりいろいろ加工、あのまた仕上げたりしてるので、まあ、年中いろいろ仕事あるんですけど、
うん、
まあ、今年は、
まあ、そこまでこの時期はというところですか。
そうですね、はい、
ね、じゃその人だながついてる時にお越しいただきましたけれども、はい、天野製茶園もうご存知の方はよくご存知と思いますけれども、天野さんこうね、あの水俣の方でこうお茶をね、
はい、
もともと作っていらっしゃいまして、
はい、
天野博士さんで何代目になるんですか。
私で3代目
ですね。3代目ね、いうことで、もう結構じゃあ長くねやってらっしゃると、
はい、
いうことですけれどもね、はい、天野さんところがこう有名になりましたのが、まあ普通にこうお茶を作ってただけじゃなくって、
はい、
いつぐらいからですか紅茶をね。
そうですね、もう今25年ぐらい前からですかね。
もうそれぐらいになるんですか、
はい、
紅茶を作り始められて。
そうですね、
今結構いろいろ紅茶以外も種類があるんでしょ。
そうですね、まあ、大体あのお茶の木から作れるものはもう緑茶もウーロン茶も紅茶もほうじ茶も何でも作ってますね、うん、
あの基本的なことをちょっとまず聞いていいですか、
はい、
よく我々、まあ、あのお茶、ね、紅茶、ウーロン茶、
はい、
あのほうじ茶、煎茶、番茶いろんな種類ありますけども、
はい、
基本的にはもうお茶の木っていうのは一つなんですか、
は
い、
お茶の木は一つですね。
ほう、はい、木のその種類とかあったりするんですか。
種類はありますけど、まあ、基本的には同じ あのお茶の木があれば緑茶も作れるし紅茶も作れるしウーロン茶も作れる。
ほー、はい、いうことなんですね。そうですね、
はい、
緑茶ってのはこう、まあ、葉を摘んで、
はい、
それをこう
それをすぐ蒸す、
蒸す
もしくはあの炒める、煎るですね。
煎る、はい、
それをするのってすぐあの加工して乾燥させるのが緑茶ですね、
はい。紅茶、ウーロン茶はどういう過程
なんですか。紅茶は摘んできたのを蒸すっていう作業をせずに、
はい、
いきなり揉んで、
揉んで
葉っぱを傷をつけて、
はい、
で空気と触れて酸化させる。
ほ
ー、で 100% 酸化させてしまったところで初めて火を入れて止めるっていう。
ほー、
で 100% あの発酵したのが紅茶、
紅茶
ですね。
ウーロン茶は、
ウーロン茶はその間なので、
ほ
ー、あの緑茶は発酵ゼロ、紅茶は発酵 100% で、その間にある部分はウーロン茶なので半分発酵。
なるほど、
がウーロン茶です。
なんか色合い考えると確かにね、
はい、
そんな感じもしますけれどもね、
はい、
なんでね、なんかヨーロッパ、イギリスはこう紅茶で、はい、中国はウーロン茶で、日本は緑茶みたいな地域でこんな分かれちゃったんでしょうね。
そうですね、やっぱ食べ物に合うか合わないかとか、まあ、いろいろ多分そのあると思うんでしょうけど。
なるほど、
はい、
うん、いうことで、まあ紅茶、ウーロン茶と今天野さんのところで作ってらっしゃるということですけれども、はい、じゃあ単純に考えると、まあ、最初葉が出てきました、季節になりました、はい、葉を摘みます、
はい、
で一本の木から全部作っちゃうんですか、完全に。
そうですね、で、まあ、年間にお茶の収穫が1番茶2番茶、
うんうん、
で場合によっては3番茶っていうのがあるので、で、まあ、1番茶で緑茶にして2番茶で紅茶にしてとかですね、
は
ー、まあ、いろいろ畑ごとでいろいろ変えて作ってますね。
あの木によって向き不向きとかあるんですか。
やっぱりありますね、お茶も特性があるので、うん、香りが強いやつとか苦いやつとか、
うんうんうん、
甘いやつとかあるので、まあ、その特性に合ったものを、まあ、加工でまた変えて作るっていう風にしてます。
うーん、で、まあ、紅茶なら紅茶に合った木を、まあ、割と中心に。じゃあ、
そうですね、香りがよく出るとかですね、まあ、発酵がしやすいとか
いうことなんですね、はい。ねえ、まあ、今簡単にざっと作り方を言いましたけども、
はい、
あの美味しい紅茶ができるようになるまでは大変だったんでしょ。
そうですね、まあ、最初は発酵させればいいと思ってたので、まあ、とにかくその辺にあるお茶をとにかく発酵させようというふうにやってましたけど、やっぱり、まあ、発酵の仕方もよくわからない 詳しくは知らないし、でまあどれぐらいでこういい紅茶の状態なのかも見極めができないしですね、最初は失敗してもう本当にただもうなんかこう傷んだだけの葉っぱとか、そんな状態ですよね。
なるほど、そんななっちゃうわけですね、はいはい、そうですか。まあいろいろね、まあもうそういう工夫があって今ね至ってるわけですけども、はい、今日はですね、たくさんお持ちいただきまして、
はい、
紹介していただけますか。いろいろお持ちいただきましたけど、
今日はあの先ほど言ったその発酵ゼロの緑茶、はい、緑茶ですね、
はい、
であとは発酵 100% の紅茶、うん、それと、自家製のウーロン茶、
うん、
であとはあの生姜が入った紅茶とかですね、まあ、今の時期寒いので生姜入りの紅茶、まあ日本的なフレーバーティーですけども作ってますし、あとほうじ茶とかですね、あとあのカフェインがやっぱりなかなか苦手な方もいるので、カフェインが入ってない紅茶とかですね、いろいろと持ってきました。
なるほど、はい、今日はですねもう時間の許す限りこれ全部いただいちゃおうという魂胆でございますが、はい、間に合うかしら、
はい、
はい、じゃあ野村さんどれからいきましょうか。
まずはやっぱこの季節やっぱり美味しいのはやっぱり生姜が入った紅茶かなと思うの で、
いいですね、
ちょっと生姜紅茶を準備します。
いやもうね今ねここに、7種類こう茶葉が広げてあるんですけども、もういい香りがしますよなんかね、天野さん多分ねもう慣れてらっしゃるから、
はい、
そんな感じないかもしれませんけど、
ほのかにする感じですけど
ね、これまた入れると香りがやっぱり ね、
は
い、出てきてねえ。天野さんのところは、
はい、
無農薬でずっと作ってらっしゃるんですよ ね、
はい、化学的なものは使わないっていうのはずっとやってきましたので、ね、
無農薬でやるのってお茶大変じゃないですか。
そうですね、やっぱりあの一番大変なのはやっぱ草ですね、草取り。あの木なので木にこうやっぱ絡みついてカズラとかですね、元気になっちゃうんですけど、それを夏場が取るのが大変で、
はあ、はい、なるほど、
草刈り機で刈りはしますけどその後は全部こう手で取らなきゃいけないので、
うん、
除草剤かければすぐ枯れたりはしますけど、もうそれ一切やらないのでうちはですね、
なかなか機械はあんまりこう入れられないんですけど、
そうですね、刈り取りの時は機械を使ったりしますけど、基本的にはもうあとは基本的に手仕事ですね。
あ、なるほどね、はい、いう苦労があって、はい、こうやってお茶ができてるわけですけども、はい、まずはその生姜、はい、紅茶いただきたいと思います。生姜紅茶ですね、あ、いい香りだね。いただきます。
結構熱いですよ。
おいしい。これおいしい入れ方ってあるんですか、こうやり方とかどうなんですか。
ですね、まあ、大体紅茶とかは大体まあ熱いお湯熱湯を入れて、で、まあ、空気を新鮮な空気を入れてあげると香りが立つんですよね。ただこのブレンドしてるので紅茶と生姜のこのブレンドで、生姜と紅茶のその抽出の時間が若干違うんですよ。
はあ、なるほど。
だから生姜の辛みを出したければちょっと長めに入れた方がいいし、生姜をちょっと抑えたいなといえば早めにさって出した方が紅茶の味が出て美味しいですね。
時間でいうと どんぐらいとかあるんですか。まあ、温度とかにもよるんでしょうけどね。
そうですね、だいたいうちの紅茶はだいたい3分とか5分ぐらい長く入れた方がお茶の味がしっかり出て美味しいとは言われますね。
なるほど。今はもうほんとね、15秒ぐらいですか、はい、時間がないのでね、はい、なのであのね生姜の、あの辛みはあまりない
です、ね、早く
出していただいたんで、はい、香りがファッと立ってますけどもね。
うち子供がいるので子供に出すときは今みたいな出し方するんですよね、はい、10秒ぐらいでさって出すとほのかな生姜の感じがあって、まあ、子供も飲みやすいっていう。
なるほどね、はい、入れ方でじゃあ結構そうやって作れるわけですね。
はい、違いますね。
山野さん次は今準備してらっしゃるのはこれは何ですか。
次はですね緑茶を。
緑茶
と、もうどんどんいきますよ。
ねえ、もうどんどん
紅茶と
立て続けにありがとうございます。もうねえ、実はですね、あの天野さんのところのこの無農薬の、まあ、紅茶が大変、評判が良くて、あの有名なあの虎屋さんね、
はい、
あの羊羹で有名な、
ね、
はい、老舗の全国区の、はい、あそこに今商品ね入れてらっしゃって。
そうですね、はい、
その紅茶羊羹みたいなのがあるんですね。
紅茶羊羹あります。
もう定番で出てるんだそうですけどもね、はい、はい、あ、こちらですか、はい、はい、ね、こういうちょっとね全国的にも非常に認められている紅茶ということで、はい、 これちょっと後でまた時間があればいただきたいと思いますけども、はい、今緑茶と
次は紅茶とウーロン茶、
あ、紅茶とウーロン茶ですね、はい、この辺はまたやっぱり入れ方違うんですか？
そうですね、緑茶はわりかし早めに出した方がいいですね、
うん、はい、あ、そうなんですか、
はい、緑茶は
なんかもう辛抱してなんか色がつくまで待っとたりすでしたいね、
はい、
あんま良くないんですか？あれは
そうですね、緑茶はやっぱりあの湯の出がいいので、
うんうんうん、
であのまあ、安いというか お茶の葉っぱが硬い緑茶であれば、うん、わりかしあの、まあ、あのじっくり置いてもいいんですけ ど、
なるほど、
高い温度でですね、
あ、
いいんですけど、
それは茶葉との関係でいろいろあるということですね、
まあ、いいお茶の場合はちょっと温度を落として入れた方がいいですね。
あ、やっぱ日本人だね、お茶が一番安らぐねね、美味しいね、うん、そして、はい、次は
どんどんいきますよ、
どんどんいきます、こんな贅沢ないですねちょっと次々こんな試飲させてもらうこと、これは
今度はあの発酵 100% の紅茶、
ね、紅茶、はい、ストレートティーで、
はい、
うわ、やっぱりすごいいい香りがする、これ
ありがとうございます
ね、
わりかし人気ですね、その紅茶はですね、
うわ、こんな風味の立ってる紅茶そんなないんじゃないかなと思いますが、
ありがとうございます、
いただきます、うん、うまいこれうまいですね、
ありがとうございます。
いや、どれが一番人気ですか？やっぱ紅茶ですか？
そうですね、うちやっぱり紅茶が人気ですね、はい、
うーん、
うちのお客様が大体やっぱ女性の方が多いので、
あ、
女性のお客様が多いので、その分やっぱ紅茶結構今最近結構人気が出てきてるので注文も多いですよね。
香りがとにかく立ってて甘い、すごくいい匂いがする、
はい、
いやーもうね、やっぱり時間が足りませんねこれは、ね、そしてもう一杯だけちょっと入れていただいたの、はい、せっかくなので、
これがウーロン茶ですね、
ウーロン茶、あ、確かにね、色味がまた変わりますけれども、はい、いただきます。うん、うん、今度はなんかやっぱ締まった味ですね。
そうですね、
うん、
でウーロン茶はあの半発酵のお茶ってあの水出しとかでも美味しく飲めるんですよ、うん、
あ、なるほど、
だから夏場だったら、ウーロン茶を水出しで出すとすごく飲みやすいですね、
うんうん、ね、いうことですね、
はい、
じゃあもうその季節に応じてまた皆さんいろいろ選んでいただければということですけれどもね、
はい、
はい、で天野さんはですね、はい、水俣市の認定環境マイスターということで、はいはい、いろんな活動をしてらっしゃいますよね、
はい、
こちらどんな風な活動されてるんですか？
まあ、水俣市が、まあ、環境に配慮したものが、あのものづくりをしてる人を、まあ、称号を与えて、活動しやすいように、うんうん、まあ、認定してくださるんですけど、まあ、資金的な応援は何もないんですけど、基本的にはもう認定証っていうのをいただいて、うんうん、それをすると学校の授業とかですね、あとは修学旅行とかああいったのも結構受け入れがさせてもらってるんですよね。なのでまあものづくりの現場からそういう子どもたちとかに伝える、そういったのをまあ中心に、あとまあ水俣が環境使途っていうのを取ってるので、まあ、その環境の取り組みをまあものづくりの現場から紹介するっていう、そういうのでお話をさせてもらったりしてます。
またお茶の文化を子どもたちに伝えていってほしいですね。
そうですね、
ねえ、何でもあるもん飲むんじゃなくてね
そうですね、
まあ、それも便利は便利なんですけれどもね、はい、いうことで、それから水俣食べ物マルシェというのを始められたということで、
はい、
はい、
まあきっかけはうちはお茶屋なんですけれど、うん、お茶作ってって、でまあお茶はなんかお皿に乗せてまあコースではいどうぞって出すようなものじゃないので、どうしてもやっぱりこう食べ物との食べ合わせだったりとか、どんなシチュエーションで飲もうかなとかですね、そういうこうつなぎ役みたいなのがやっぱあるので、なのでまあ地元の食材、地元の料理とまあ後々は合わせていって食べ合わせとかを楽しむようなこともしたいなと思ってる中で、地元の飲食店さんとお話をしてたら、地元の飲食店さんもまあ地元の食べ物食材をやっぱ使ったものをやっぱ地域の魅力として出したいなと、まあ、その辺から生産者と、まあまあ、飲食店の方々と一緒に何かやろうかっていうことでイベントを始めたんですよね。
なるほどね、はい、まあ本当皆さんいろいろね食べ物に合わせていろいろねお茶も楽しんでいただけるとね、
はい、
いいんじゃないかなと思いますね、はい、天野さん、お茶買いたいという人はこれどうしたらいいですか？
あ、ですね、まあ、いろんなところで置いてはいるんですけど、うん、 まあ、あの地元は鶴屋さんとかですね、そういったところにも置いてますので、はい、あとはもう直接ご注文いただいても
いうことですね、はい、Facebook ページなどもありますのでご覧いただきたいと思います、はい、ということで今日はですね、水俣から、天野清茶園の代表天野博さんにお越しいただきました。天野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上やさしいご飯でした。